線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね、10月の14日でございますね。私の誕生日ということでございまして、本当にね、無事に56歳という年になりましたですね。だけどね、この50代というのはみんな結構50代多いですからね、なんか全然年を取っているという感じはあまりしないんじゃないですかね。なんか世の中のね、方々のあれですよ、もうだって 30% ぐらいはですね、あれなわけですよ、もう65歳以上っていうですね、そんな風な試算になっておりましてですね、これはね、もう本当に超高齢化社会とかっていうですね、そういう時代になってもなっておりますのでね、それ考えるとね、まだまだ私はちょっと頑張んなきゃいけない年齢なんじゃないかというふうに思いますけどもね。まあだけど今日せっかくのね、このお誕生日の天ナビっていうわけでございますから、なんかね、その誕生日を機にですね、何かこの56歳っていう年にですね、何かやってみたいこととかね、そんなちょっとしたなんか抱負みたいなものもですね、なんかちょっといろいろと語ってみたいななんていうふうに思ったんですけどね。もうだけどなんかこれというようなことがあるというよりは、なんかね、日々あることを一生懸命こなしてるっていうですね、それをなんかそんなことやってるとですね、なんか本当にね、5年後10年後ね、どうなっているのかなんていうこともですね、まあ常に考えながらやってるとはいえですね、なんかちょっとした先のことっていうと逆にあんまり考えていないっていうですね今年1年かとかって思うとですね、だから5年後10年後だったらなんとなくね、語れるんだけど、今年1年となると語れるんだろうかっていう、なんかそんな心配事があったりしてそんな感じですけどもね。だけどなんかね、いろいろと Facebook とかですね、いろんなものを見てるとですね、なんかお誕生日のメッセージとかいろいろといただきましてね、本当にありがとうございますね。まあ本当にね、この50代超えてきますと、50歳になってね、超えてきますとね、なんか無事になんかね、この年になってきたということをですね、本当に普通に喜びたいななんていうふうに年齢になってきたなと思っております。はい、そんなわけでお誕生日の天ナビお送りします。はい、まあそんなわけでございまして、まあ台風一過という感じでございますね。まあ10月の12日はですね、また台風がね、とんでもない台風が来たというような感じでございましてですね、まあどうなんだろうと思ったら、今度はね、結構な雨台風だったという感じですね。まあ風が吹くというよりは、なんか雨が多かったという感じですかね。なんかそこら中でなんかね、水が溢れちゃったというね、そんなニュースがいっぱいねやってましたけどもね、本当に大変な風のですね、台風が来たなと思ったら、今度は雨の台風っていう感じでですね、もう驚きますね。なんか一回一回がなんか災害レベルのものが来るという状況になってしまったですよね。なんか沖縄とかの方々に聞いてみると、なんか台風は慣れっことかっていう感じとはいえですよ、でもね、この台風はどうなるんだろうとかっていうことで、ちょっと心配だったとかっていうね、話を聞きましてですね、いやー、もう本当にこれは異常気象というよりもですね、なんかあまりにも普段来るっていう、普段ね、こういう災害レベルのものばっかりが来るというと、これは異常気象というよりもこういう気象になってしまったんじゃないかということもですね、ちょっと考えますよね。ね、日本という国はなんかもうね、なんか一体どんなね、この気候の風土になってしまったんだろうっていうね、なんか亜熱帯気候なんじゃないかっていうですね、もうそんな感じもしますよね。なんかそれこそなんか台風とかスコールとかですね、そういうのがしょっちゅう来るみたいなですね、そんなね、気候とかっていうような感じが普通にあるっていうね、本当驚きますけどもね。まあ皆さんどうだったでしょうか。12日無事にね、過ごしせたでしょうかね。まあ本当に大変な地域ね、本当に被災されている方々にはね、ですね、本当にお見舞い申し上げますね。もう本当にね、 まあ、大変な状況ではありますけどもね、ぜひあの復興に向けて頑張っていただきたいというようなね、そんな風に思っておりますので、皆さんぜひね、あの頑張っていただきたいと思います、ね、少しだけでも応援したいと思ってます、ね、微力ですけどもね、そんな思いでございます。はい、そんなわけでございましてですね、今日はですね、お誕生日の天ラビでございますね、10月14日ね、まあ、10月14日というと、まあね、あの本当にあの僕が生まれた日というわけでございまして、まあ、どっちにしてもですね、まあ、1年間に1回しかないというですね、まあ、あのね、このお誕生日なのにですよ、今日はですね、11月の17日の木曽村のですね、あのコンサートのですね、リハーサルをやっていたというですね、リハーサルの現場でリハーサルが終わった後に収録しているというですね、まあ、テンラビでございますけども、お誕生日の時に何やってんのみたいな感じでございますけどもね、本当にね、もうなんかあのね、そんな感じで言われますけどね、まあ、だけどね、本当にあの、まあ、この日程とかっていう部分でですね、いろいろとあの調整ができるところをやってるんですけども、なかなかね調整ができなくて、結局ねお誕生日が、まあ、こういうリハーサルになっちゃうっていうねことがね、今までも何回もありましてですね、ね本当にあのね、ブエナビスタだったですかね、まあ、セカンドストーリーっていうのがガネット始まる時のですね、リハーサルがなんと、まあその10月14日のお誕生日の日にですね、まあリハーサルになっちゃったっていうことで東京に行ってたとかですね、そういうようなこともあったりなんかしましたですね。いや本当にあのね、日々いろんなことに取り組んでね、毎日毎日なんか戦いのような日々を送っておりますけどもね、まあだけどね、僕はですね、今あの潰瘍性大腸炎っていうですね、そういうあのね、なんか病気っていうのもありましてですね、まあこれはあのやっぱり注意しなきゃいけないなと思ってますよ。本当に調子いい時もあれば調子悪い時もありますしね、まあ本当にあの注意しなきゃいけないなと思ってます。まあ今年1年ですね、まああのこれとやっぱりあのずっとなんか付き合っていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思ってますしね、まあ、あの今年の2月にですね発症して以来、ね、本当にね、なかなかあのあれですよ、ね、あの本当にすっきりとはならないですよね、まあ、そういう病気だというようなことなんでね、あれなどうしようもないですけどもね、まあ、どっちにしてもあの国の難病指定とかっていう形で指定されている病気でございますからね、まあ、これだけどなんだかんだ言ってもあれですよ、あの、安倍総理はじめですね、芸能人の方々も結構だね、結構そういう患者さんいらっしゃるみたいですし、まあ、日本全国に大体20万人もいるですね、まあ、こういう難病患者とかっていうような難病なんですよね、この潰瘍性大腸炎ね、まあ、だけど歴史が古くてですね、まあ、とにかくあのいろんな方々がですね、まあ、あの完治しているというような感じ、まあ、完治と言っていいのかわからないですけども、まあ、とりあえずあの、まあ、症状が出ないっていう状態で何年も過ごしているっていうですね、そういう方々もいっぱいいらっしゃって、まあ、そういう方々はですね、ほとんどが、まあ、あの薬で治すっていうわけじゃなくて食生活を変えているっていうですね、そういうような状況がありますので、まあ、あのそういうような形のですね、あのまあ、あの治し方っていうのをですね、まあ、僕もあの実践をしているわけですけども、まあ、ちょっとね最近緩くなってきたかな、自分の中でなんかね緩くなってきたかなっていうのがありますのでね、ちょっと注意しなきゃいけないかなと思ってるんですけどね、まあね、とはいえですよ、もう本当にあのね、まあね、このですね、あの潰瘍性大腸炎っていうのは、ね、うまく付き合っていきながらね、まあこの音楽活動もやりながら、それでね、あの高齢者向けの配食サービスっていうのもやりながらね、もう本当にあのね、この音楽活動っていうのは本当にあの普段のですね、いろんなね、あの方々からご依頼いただいているものをですね、なんとか形にして差し上げなければいけないね、これなんとかしなきゃいけないんですけどね、まあ、ついこの前あの紫ケノンちゃんというですね、あの誠の奏者の方の CD の制作ね、やっと終わりましてですね、あの CD になりましたね、本当にあのね、ご本人にも大変喜んでいただきましたしね、まあ、今日もリハーサルに来ていたね、あのシンセの玉井亜紀さんからですね、もう辻さんの作る音は本当に綺麗な音だとかって言われましてですね、まあそいつは嬉しかったですけどね、まあそういう感じでなんかね、あの一つ一つをね、うまくあのクリアしていきたいなと思ってますね。まあ今年の抱負っていうのもですね、いろいろとあの考え、今年っていうかこの56歳の抱負ですよね、どうなのかなと思ったりなんかしますとね、やっぱりあのガネット全国にというようなことはですね、やっぱりあの僕の頭の中にはすごくありまして、まあ、やり方を大幅に変えるということがありますね。あのこれはですね、本当にあのね、これネット上で ガネットの音楽を聴いていただく、まあ、メールの中で聴いていただくって言った方がいいんでしょうかね。もうそういうような形のですね、準備をいろいろと進めておりますが、まあ、本当にメールマガジンの中で、ね、ガネットの音楽をゆっくりと聴いていただくっていう機会を作ろうと思ってますね。これはやっぱりこれは機会っていうのはもうやっぱり聴いていただく機会っていうのはこれあれですから、長野県には限らずにですね、まあそれこそ全国の方々っていうのと接点が結ばれるっていうことになるんじゃないかということを思ってますのでね、まあ、そうなるとまあ動き方もですね、自然的にね、お客様のいらっしゃるところに、まあ、ガネットが行くという形になるんじゃないかというふうに思っています。まあ、50超えてきて55歳も超えてですね、まあ、それで50後半というのにやっぱ入ってくるという形になりますが、まあ、やっぱり体力とのね、やっぱね、そういう兼ね合いというのはどうしても出てくるでしょうね。まあ、だけどローリングストーンズのミック・ジャガーとかですね、ああいうのを見てるとですね、まあ、もうとんでもないですよね。まあ本当に感じでですね、ステージをですね走り回ってね、本当にまあ、歌いまくるというですね、そういう感じだったり、それとか小田和正さんもすごいですよね。もういい年だって言いながらもう全然歌声が変わらないですよね。まあ、本当にすごいなと思いますけど、まあ、あそこまでね、もう本当に継続的にいければいいなとかっていうのは本当に思いますけども、まあ、実際僕らもですね、これから先ね、どういうような感じで過ごしていこうかなっていう、まあ、本当にあまりにもその配食サービスっていうのとですね、需要が多くてですね、ちょっとびっくりしているっていう状況なんです、実はね。まあ、この56歳という年、まあ、かなりやっぱりウエイトが大きくなってくるかなと思うのは、やっぱりガネットの全国展開という、まあ、それもですね、コンサートツアーではない全国展開ね、これをですね、まあ、進めていくということと、それから配食サービスをこれをですね、どういう展開をさせていくかということですよね。まあ、ちょうどこういう合同会社アートイングレーベルっていうですね、音楽レーベルがあるのに、その音楽レーベルの中になんと配食サービスもあるし、運送屋もあるし、それからね、もちろん音楽があるしというような形になってるわけです。まあ、この3つの事業が入ってるんですね。まあ、そういうような形の中で、ね、僕と民子さんが会社の役員なんですよね。まあ、こんな風にやってるとですね、まあ、本当に何に重点を置くかというようなこともあるんですけど、まあ、僕はね、やっぱり音楽っていうものがありまして、もう民子さんはですね、まあ、この配食っていうのを今担当してくださってるわけですけども、まあね、その配食の方はですね、もうすごい需要があるんですよね。まあ、これもですね、本当にまあ、この時代の流れかなと思いますけれども、やっぱりね、本当に高齢者の一人暮らしっていうのがですね、非常に増えてきたというのもありますし、やっぱり本当に孤独死なんていう問題もですね、すごく出てきているっていう状況にあるんですよね。まあ、それをなんとか回避できないかっていうですね、まあ、日々の見守りっていう活動っていうのもですね、なんかその配食サービスの中で行っておりますしですね、まあ、本当にね、そういうようなことっていうのはやっぱりね、非常に大切な時期に入ってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、56歳の抱負というよりは、ね、2025年にはですね、65歳以上が 30%、 2040年にはですね、65歳以上が 38% という試算がですね、今年の敬老の日に出ていますけれども、まあ、これからですね、割合としてはこのような形で、まあ、人口が全体的に減ってもですね、やっぱり高齢者がやっぱり 30% から 38% に増えるという状況になってますのでね、まあ、それこそやっぱり高齢者のですね、やっぱりまあ、そういう高齢化の時代っていうのはですね、未だにずっと終わらないっていう状況ですよね。で、その中でね、どうやってこれからね、この日本という国がですね、どんなふうになっていくのかっていうのをね、想像しますと、やっぱりね、どうしても若い人たちがその高齢者をですね、支えていくっていうのはもう難しい時代に来たんじゃないかね、そのような感じですよね。もうだから仕事もしなきゃいけないとかっていうような感じでですね、まあ本当に70歳になってもね、72歳とか73歳になってもですね、もう本当にこの高齢者の配食サービスっていうのにですね、もう来てくださって働いてくださってる方もいらっしゃるという状況でございますからね、まあ本当これからの時代はね、まあ、そういうような方々もどんどん増えてくるんじゃないかと思いますね。まあね、そういう受け皿としてね、こういう高齢者の配食サービスに高齢者がね、お弁当 とお届けしてるっていうですね、まあ、老老介護っていうわけじゃないけど、だからそういうような感じっていうのはどうしてもやっぱりニュアンスとして増えるんじゃないかと思いますよね。本当にね、これからまだ働かなきゃいけない高齢者、ね、そしてね、地域でですね、地元の、ね、方々、地元というか、まあ、その身内の方々が、まあ、どうしても、ね、一緒に住めないとか、ね、要するに転勤族とか、それとか嫁いでしまってどっか別のところに住んでいる、ね、娘さんとか、そういう状況になりますとどうしてもやっぱり心配ですよね。やっぱりご両親のことなんでね、まあ、なので、まあ、なんとかそのね、日々の、ね、そういう見守り活動っていうのは、ね、やってもらいたいっていうような話になるんでしょうけど、まあ本当に、ね、需要が多いんですね。まあ本当にそれで需要が多いということは、まあ、困って見える方が大変多いということだと思いますのでね、それにお答えするような形で、まあ、僕らも頑張りたいなというふうに思っています。まあその音楽をやるというような部分に関しましてはですね、必ずこの、ね、高齢者の配食サービスっていうのはそこにつながっていくんだって僕は思ってるんですよ。どこがどういうふうにつながっていくのかっていうのはですね、やっぱり今まで過去にあったんですよね。例えばガネットの音楽をですね、ずっとね、なんか耳元で聞いているおばあさんとかね、そういう方々がですね、なんか今まですごくなかなか寝つけなかった方がですね、本当にガネットの音楽を聞いたらずっと寝ていったとかですね、まあ、そういうことがあったりですね、まあ、本当にお世話されている方々っていうのが大体40歳以上の女性の方々が多いっていう状況もありましてですね、まあ、そういうような状況になりますとね、本当にガネットの音楽を聴いてくださっている方々っていうのがやっぱり40歳以上の女性の方々が多いっていうこともありますし、まあ、そういう状況になりますとね、この高齢者の配食サービスっていうのと、それからこの音楽活動っていうのはね、接点ができるんじゃないか、でさらにこれからガネットの音楽をね、全国に広げていこうとかっていう時にもう何のね、なんかお手間もいらないっていう、本当にコンサート会場に行かなくてもですね、自分の手元でガネットの音楽をゆっくり聴くことができるっていう状況がね、もうすぐ出来上がりますのでね、そうなりますと、まあ、本当にまあ、家でもってね、もう本当にいろんな、ね、ツールでもってそのガネットの音楽を聴けるっていう状況になったりすると、ね、本当にいろんな方々がいろんな形で、ね、生活の中に取り入れてくださるんじゃないかっていうふうに思ってますし、また、ね、そういうふうにガネットの音楽を活用してほしいなというふうに思っています、ね、そういう接点っていうのは、ね、本当にこの音楽っていうのと、ね、高齢者向けの配食サービス、ね、そういうような形っていうのは、ね、必ずつながっていくんじゃないかなとかっていうふうに思いますよね。本当にそのような形で、ね、どんなような展開になっていくのかっていうのはね、まあ、自分の、ね、描いてる構想はありますけれども、まあ、そのような展開っていうふうにね、発展していくっていうか、そういうふうになればいいなというふうに思っています。ブログの方もですね、どんどん私書いております。最近ですね、私は昨日もですね、書いたんですよ。ホテルからですね、書きましてですね、ホテルに泊まってですね、こんなね、ブログ書いたんですよ。こんなことなら初めからマーチンを買っておけばよかったというですね、これ40歳から楽しむマニアック的人生ですけど、これブログのタイトルですけどね、それでこんなことなら初めからマーチンを買っておけばよかったというですね、そういう声をたまに聞くんですよ。というのは、まあ、本当に何本も何本もギター買い替えてですね、それで10本以上ギター買って売ってギター買って売ってっていうのを繰り返してですね、まあ、ついにマーチンを手に入れたと。でそうしたらですね、もう他のギターほとんど弾かなくなっちゃったというような人がいたりですね、そんなことなら初めからマーチンを買ってですね、もう1本だけでここまで来たらですね、もう今までいろんなギターに財産をつぎ込んできたとかっていう状況もですね、本当に少額で済んだんじゃないかというような声がありますが、いやいやこれがですね、もう初めからでマーチンという選択肢ってのはもう絶対ないですから本当に いや、よっぽどね、お医者さんとかですね、そういう方々で、ちょっとね、もうちょっと30万ぐらい出すんだったら、もう別に30万ぐらい出してもいいかなとかぐらいのね、方々はですね、まあそういう考え方でも全然いいと思うんですけど、だけど普通の一般のですね、庶民はですね、もういきなりね、これからずっと弾くことになるかどうかもわからないギターにそこまでお金を使うかどうかっていうですね、そういうこともあるわけですよ。まあなので、まあそういうようなことでですね、なんかね、いやいやもうマーチンをですね初めから買うっていうのはもうね、大体そのマーチンの良さっていうのも分かっていないわけですからね、それで他のギターはどんな音がするのかっていうことも分からないわけですよ、ね、なのでやっぱりね、いろんなギターの音を知ってそれからマーチンに行って初めて自分の中でもね満足感を得られるっていうですね、そういう状況があるんじゃないかと思いますね。まあ本当にまさにね、まあこれ散財っていうわけではなくて、そうやってギターを買ってですね、もう自分でいろんなギターを弾いてみないと自分自身がね、その音の良さっていうか何を求めているのかっていうことすらもわからなくて、で僕にはマーチンというギターが必要なのかどうかっていうことすらもわからなかったんですね。まあそういう状況を考えてみると、まあそういう初めからマーチンしときゃよかったみたいな、そういうようなことがなかなかできないですね。まあなのでギターっていうのはいろいろとね、買って売って買って売ってっていうのが、まあ正しいギターの持ち方なんじゃないかっていうことをですね、ブログに書いたりしておりました。まあちょうどこれ12日の日に書いたんですよね、台風の時に。私もですね、もうこれいや、いくらなんでもね、もうこの台風でですね、もういろんなあちこちに出ていくっていうこともできなくてですね、もうそれとか各スーパーだとかね、百貨店関係をみんな休みになっちゃったんですからね、まあ、そんな時になんかね、何かをやるっていうことなんかも全然ね、ありえないなとかっていう状況になってしまったので、もうゆっくりブログでも書こうなんていうふうに思ったんですよね。それでブログをね、書かせていただきました。またね、ぜひ読んでいただければと思います。はい。まあ、それからね、昨日はロフトというね、松本ロフトというところでね、ガネとライブを行わせていただきました。ご一緒させていただきましたのはですね、トーメちゃんね、松本のね、シンガーソングライターでございますが、それから次郎山岡さんね、田中一郎さんだったらしいですけどね田中一郎さんってね、そういう方が次郎山岡さんになったということでございまして、まあ一郎から次郎に進化したんですかね、よくわかんないですけど、まあ次郎さんになったわけでございますが、まあ次郎山岡さんになってからですね、まあ稲というところにね、住んでいらっしゃる方なんだそうですけどもね、これがですね、またなかなかね、かっこいいブルースのシンガーなんですよね。もうね、ロバート・ジョンソンとかですね、そういうのをですね、生で聞くとこうなるんじゃないかって、もうロバート・ジョンソンの音源なんか聞いてもらうと分かると思うんですけど、モノラルでめちゃくちゃ古い音源しか残ってないですからね、もうライブで聞いたらどんな音だったんだろうとかっていうですね、そんな音までですね、なんとなくね、ボトルネックかなんかでですね、なんかね、かっこいいバックの音でですね、やってくれたんですね。いや、なかなか良かったですね。まあそれでね、このね、松本ロフトという店はですね、まあいろいろとね、これからもずっと展開していきますが、まあ土日はね、いろんなこういうライブが行われますが、平日の夜はですね、フォーク酒場みたいな感じでまあ、歌って、ね、カラオケも歌えるみたいな、そんなお店なんだそうですよ、ね。まあ、なかなかね、いいスペースでした。本当にね、なかなかいいんですよ。でもうキャパもですね、非常に使いやすいと思いますよ、ね、本当にいい店ができたなと思いました、ね、松本のすぐ駅前でございますがね、本当にもうね、私もね、今までは本当にガネットはですね、もう全国に行かなければいけないとかってずっと思っていましたので、まあ、本当にね、あっちこっちにコンサートツアーっていう予定を立てようと思ったりなんかしてましたけども、ね、いやもうね、逆に言えばコンサートツアーをするよりも、まあネットを使って全国に広げていこう、ね、これですね、私いろんなことを学びまして、ね、そういうようなやり方っていうのをですね、今ちょっと準備中って何回も言ってますけどね、まあ、そういう感じになってるんですよ、まあ、なので、まあ、体はもう名古屋にいたり松本にいたりしてもいいかなっていうふうに思っていますね。だけどね、あっちこっちにコンサートっていうのはですね、ちょっとね、いろいろと始まって、この、ね、企画が始まってですね、まあ、どこの地域に一番人がね、ガ ターネットのファンの方々が増えたんだろうかっていうようなことをですね、検証しながらまたね、あのコンサートを組んでいこうっていうような、そんなような目論みをしております。まあ、あのこれもですね、あの今年っていう形になるんじゃないか、今年56歳の間にできるんじゃないかと思いますね。まあ、だけど、まあ、本当にあのね、こういうような動き方って全国に行かなきゃとかっていう風にね、あの思ったりなんかするっていうようなこともですね、もう本当にあのちょっと落ち着いて考えると、まあ、そういうようなことの方がですね、非常に効率的にもいいんじゃないかと思ったりしますね。まあ、この辺もね、すごくあのね、56歳この1年間の間に何らかの形になって出てくるんじゃないかと思いますしね、それもまた楽しみにしておいていただければと思いますね。はい、まあ本当にね、まあ、いろんな方々との出会いとか、ね、タイミングとか、ね、そういうものっていうのはですね、やはりもう本当にもうあらゆるね、あのことあらゆる出会いっていうか、そういうものはですね、もう本当にあの神様が与えてくれたもんだっていうふうに僕は思ってるんですよ。なのでね、本当にあのどのような出会いがね、今年はあるのかどうか、ね、そういうのもですね、いろいろと考えたりなんかしましてですね、本当にね、自分の本当に何ていうんですかね、出会いっていう幅をですね、広げていきたいななんていうふうに思っています。名古屋もですね、いろんな方々との接点をですね、また増やしていきたいななんていうふうに思ってますので、ね、その辺もですね、ぜひ楽しみにしておいていただければなというふうに思ってますね。まあ、本当に僕もいろんな方々との出会いをね、また広げたいなと思っていますね。はい、そんなわけでございます。いや、ね、先週はですね、なんかね、ギターの話をしたんですよね、しましたけどもね、本当にね、こんな素材の、ね、ギターの話っていうのもですね、いろいろとしてみるとですね、なんかまたね、辻さんはギターが欲しくなってるんじゃないかというようなことはですね、なんか言われるかもしれませんがね、まあ本当にね、ココボロっていうですね、そんな素材を使ったギターの話をなんかしてましたけども、まあ、だけどね、まあ何なんですかね、やっぱり自分の持っているギターっていうのをですね、もう一回見直さなきゃっていうような思いになりましたね。まあ本当にこのオベーションのスーパーアダマス、やっぱり、ね、弾いてみるとやっぱりね、確かに年代が経ってますので、ガリが来たりいろんな問題もね、突然起こったりしますけれども、まあ、だけどそのガリをね、消すようなね、そういうようなね、ものもありますしね、まあ、そういう風にちゃんと、ね、安定した形でギターが弾けるって状況にはなるので、まあ、これも大事に弾いていきたいと思いますし、またもう 生の音でですね、やっぱり聞くとやっぱスーパーアダマスの音は本当に素晴らしいね、本当そう思いますし、またね、1991年のですね、もうギブソンの J45、ね、この辺のあたりは本当に使いやすいギターでございますね。なんか本当にね、1951年の、ね、CF100E ってやつもありますけども、あの辺のクラスになるとですね、これがね、気安く外に持ち出せないそういう感じになるわけですよ、どうしてもね。まあ、そういうことがあるとですね、やっぱりね、やっぱり1991年ぐらいだとやっぱ非常に使いやすいなって感じですよね。今日のリハもですね、まあ、このあれですよ、ギブソンを使ってみましたね。昨日のね、ライブにはですね、オベーションのスーパーアダマスと、K.I.D. のガットエレガットですね、その辺を使わさせていただきました。まあ、K.I.D. のね、エレガットもなかなか使いやすいんですよね。これね、フォーク弦なんですよ。フォーク弦っていうかね、そういうようなフォーク弦じゃない、フォークのネックなんですよ。フォークネック、ね、フォーク弦だったらこれだってエレガットじゃないもんね、これ失礼しました。まあ、ガット弦なんですけど、なんとね、ネックが細いんですね。まあ、これも非常に使いやすいなと。僕らもちょっとね、やっぱりクラシックギターにあまり慣れておりませんのでね、まあ、そんな感じでございましたね。そんなわけでございますが、まあね、本当にね、まあ、考えてみるとね、いろんなギターね、 手元にあるんですよね。まあそういうことをですね、もうちょっと見忘れてですね、やっぱり他のギターに目がいってしまっていたんじゃないかというようなこともあってですね、まあなんかね、ちょっと新しいギターというよりはね、自分の持っているギターというのをですね、もっともっと磨きをかけて、もっともっと弾いてですね、もうガンガン鳴るような感じで進化させていくっていうのは大事なことなんじゃないかと思いますね。それとかメンテナンスね、これもですね常にやっておかなければいけない、ね、そう思いますね。まあこれトゥルースっていうギターがありますけど、これ結構貴重なんですよね。もう今ウクレレでね結構有名になってますけどもね、トゥルースね、これ本当にね、今も価値がどんどん上がってるんじゃないかと思いますね。もう福原さんというですね、これ愛知県にね住んで見える方ですけどもね、これギターの工房 4M っていうですね、そちらの方が作られているんですが、まあそんなわけでね、もうこの56歳ね、そういうような年齢になってきたということでですね、もうこのギターをですね、もうしっかりとね、本当にしっかりとなんか弾いてですね、まあとにかくね、なんですかね、まあこの自分の持っているギターをですね、さらに進化させていきたいなという、そういう思いが強くありますね。ね、本当にね、まあこのトゥルースもそうですし、やっぱりヤマハのね、あれですよ、FG180 とかもありますよ、1971年ですけどもね、まあその辺のあたりもそうですし、またギブソンのですね、この1991年のね、J45 世界オベーションのスーパーアダマス1980年でございますね。まあそういうのもありますしね、もうどんどんその辺はですね磨きをかけて、もうガリもきれいに取ってですね、すぐにでも出動ができるっていう状態でですね、もう本当にやってみたいなと思いますね。まあそれにね、その他にもね、ね、マーチンの、ね、D35 ですよ、1989年でございますね、これはね。まあそういうのもですね、しっかりと表に出していきたいなと思ってますね。まあ昔は本当にマーチンしか弾いてませんでしたね、そういうようなことがあったんですけど、もう今はですねスーパーアダマスとかっていうのがね、もう本当にやっぱり中止になってきちゃったかなって気もしますし、いやまあね、それとかケイアイリさんのですね辻スペシャルね、あれもですねここしばらくはあっちこっちに持ち歩いてましたね。まあそういうこともね、もうぜひね、これからもしっかりと使っていきたいなというふうに思っています。まあ時と場合によってですね、まあ、使い分けていくっていうのも大事でしょうね。それからCF100E っていうのもですね、これね、これは1951年ですよ、初年度もの大変なものを私持ってますけどもね、もうだけどですね、これはですね、もう本当にありえないお値段で買ってしまったということもあるんですね。まあそういうようなことも、まあ出会いとタイミングなんじゃないか、まあこれ神様が用意したんじゃないかなんて思っちゃうわけですよね。そんなわけでございましてね、もう本当にね、今日はですねお誕生日の天ナビというわけでございましたね。まあ本当にお誕生日の天ナビというとですね、私もね本当によし今年1年間どんな感じになるんだろうなと思いながら、またね本当に日々をしっかりとね、なんか希望を持って生きていきたいと思いますね。本当に希望を持つっていうのはすごく大事なことなんだと思います。もうとにかくね、いろんな心配事とかね、辛いことがあってもとにかく笑うね、とにかくそういう時こそ皆さん乾杯しましょう。そのわけでね、お誕生日の天ナビでした。ありがとうございました。ナビ。